一回買ったことがある人さんだから、この本も買ってくれるんじゃないかと思ったんですよ。オファーリードで。基本的にダル出版さんっての書籍は、金額をいきなり最初に出しちゃうんで、ある意味オファーリードですよね。ある。まあ、これも一応ある意味金額出ちゃうから、オファーリードでもあるんですよ。しかし、損益分岐点を超える売上が必要なんですよ。で、この場合、後で告げられたのし、600万円。で、600万円って、例えば普段誰出版さんの本を買うと分かりますけど、4000円の本、まあ3000円にしましょうか、3000円の本を600万円売るためには、結構な本数売らないとなれませんよね。3000円、10冊で30万、10冊で3万、100冊で30万、300万で、1000冊。1000冊、じゃあ2000冊以上売らないといけないわけですよね。で、これなかなか結構、すごい話だったんで、2000冊でいいんでしょうね、多分。うん、まあいいや、計算の方は。まあ、とりあえず置いといた。で、すでに、こういう本を毎月のようにセールされてる読者が、1万8000の方をいきなり見て、買うかなと思ったんですよね。要は、今までと同じようなやり方をしちゃった場合。損益分岐点を超えるだけの売り上げが必要なので、多分、心理学好きの人が買うだろうなと思ったから、そこを僕はメインターゲットにしたんですけど、そこだけだと、多分、そういう人も来ないかもしれないなと思うんですよ。だから、心理学が俺が好きだ、俺は心理学が好きだっていうふうに気づいていない人も対象にしないと大きいパイにはならないなと思ったんですよ。だから、今まである出版社の本、心理学系の本を買っていない人たちもアップロードする必要があるんじゃないかなと思ったんですね。で、価格がこれまでのダル出版さんの書籍の5倍近いんですよ。普段、当時は3990円で売ってたんですけど、今結構割引いて2980円とかありますけどね。5倍近いんですよ。1万8000円とかだったら。だから、オファーリードでいけるって気がしなくなるんだよね。セミナーを買ってる、例えば10万とか20万のセミナーを買ってる人だったら、1万8000円の本だったら、まあ、まだいけるかもしれないけど、書籍部門のリストなので、今まで3000円とか4000円の本を買ってる層に1万8000円の本をオファーしても、価格を見てドン引きするんじゃないかなと思ったんですよ。だから、ちょっと一工夫必要だなと思ったんですよ。価格に注目させない何かが必要だなと思ったんですよ。だから僕は思ったのが、大きいパイが必要だから、直接的なアプローチ層じゃなくて、ソリューションアウェアとか、プロブレムアウェアとか、アンアウェアとか、あっちの間接的なアプローチが必要な層の方が、パイとしては大きいはずだというふうに仮説を立ったんですよ。だそこに向けて、レターを書こうと思います。で、何やったかというと、ここ。間接的なアプローチを取ったんですね。ソリューションアウェア、プログラムアウェア、言いにくいですね。アンアウェア、層に僕はアプローチをして、とはいえ、ストーリーだと、心理トリガー好きにはまどろっこしいので、挑発というトリガーを使って理由を採用したということですね。本当は僕、ストーリー好きなんですよ。ピアノのコピーみたいな感じで。で、ストーリーでも使いたかったんだけど、ストーリーを使っちゃうと、この本を多分一番好きであろう、心理トリガー好き。要は挑発とか、感情のここに訴求するみたいな、そういうものを好きな人にとってはちょっと物足りないんじゃないかなと思ったんだ。だから僕は、6つのリードタイプのうち、プロクラメーションリードっていうのがあるんですよ。こう、挑発的な提案をして関心を引くってやつですね。例えば、有名なスワイプファイルだと、リードオアダイとかね、読むか死ぬかみたいな、だとか、あとは、ジーン・シュワルツのあなたは半年で50万ドル稼ぐ勇気がありますか。挑発的な提案をして関心を引くリードのタイプがあるんですよ。プロクラメーションリードって言うんですけど、これを使って僕はレターを書いた。だから、スワイプファイルを採用しました。これね。これプロクラメーションリードです。まあ僕の解釈でもあるんですけど、多分、プロクラメーションリードでいいんじゃないかな、これは。挑発的ですよね。で、あなたは影響力という名の武器を振るう勇気がありました。まあこれ結構忠実に使ってますけど、これで、この下の部分の、オープニング部分ですね。ここ割と忠実にやってるので、結構いい結果が出たんじゃないかなと思います。こんな感じで、気づきレベルをまずは知ることによって、リードをどれ使えばいいかっていう、当たりがつけられるようになる。リードの当たりがつけられるようになるから、スワイプファイルも選べるようになるって話です。これぜひ、お得っていうか、すごい便利な考え方なので、ぜひ皆さん身につけてほしいなと思って紹介しました。なんか質問あったらまたいただければと思いますね。よろしくお願いします。 コメントもありがとうございます。制約率 1.6% 以上収入ですね。ちょっと今僕は全然計算しないんで回らないんですけども、多分そういうことなんじゃないかと。はい。じゃ続けます。はい。で、最後、現状維持バイアスの外し方。人間の脳は現状維持することで命を保とうとしています。確率の高い方を選択するので、昨日も生きられたんだから、なんで今日は変化する必要があるんだ。それが現状維持バイアスですね。よくなんか、もう3日坊主でダメなんで、3日坊主で、大丈夫、すいません、間違えてますね。平気です。ありがとうございます。また、正確な答えが分かったら教えてくださればと思います。今ちょっとチャットもらったんで、回答してますけどね。はい。で、よくね、三日坊主、なんて俺はダメなんだっていうふうになんか悩んじゃう人もいますね。でもね、三日坊主普通なんですよ。一度、三日坊主じゃない方がおかしいって考えればいいですね。人間の脳を知ると。ただ、それが普通なんです。ちょっと一瞬余談挟んでんですが、僕は講談に今参加してるね、木坂さんっていう方が、人間も6タイプ、6タイプの理論かな、6タイプに分類されるって話をしていて、あれはなんかいろんな理論からこう自分でこう作り上げたものなんだけど、僕みたいなタイプは普通って言葉にねすごい反応するんですよ。普通って僕言われたらもうね死んなくなっちゃうんですよね。小野さんって実は普通なんですね。え、ズキンってくるんですよ。だから僕みたいなタイプだと三日坊主って普通ですよねって言われちゃうと、いやいや、そんなことはねえだろ、いや、分かってるけど、そんなことねえだろってなくなっちゃう。だから、これも面白いのはね、三日坊主って普通ですよって、僕はあえてちょっと分かりやすいから言ったつもりなんだけど、人によっては今の僕の話を聞いて、この野郎って思った人もいるはずなんですよ。だから、人間を知るってすごい大切ですよ、僕ら、レジを鳴らすんだったら、誰が読むのか、その誰はどういうタイプである可能性が高いのか。人間の6タイプ分類によると、この人はいわゆる、木坂さん風に言うと、ユーコリンタイプなのか、カノー姉妹タイプなのか、博士タイプなのか、奇人タイプなのか、子供タイプなのか、それとも格闘家タイプなのか、どのタイプが多いのかによって僕らはアプローチの仕方を変えなければ、そもそも読まれない可能性も増えます。こういうのを組み合わせていくと、あとはマズローの欲求5段階説とか、非常にですね、セオリーになってくるでしょう。自分の中で。書くだけじゃなくて、人と話をするときの。だから実は僕はウェビナー参加されてる皆さんは、僕と直接お会いしたことない人もいらっしゃいますけど、一回お会いした方は、実は僕はね、皆さんを僕の中で6タイプに分類させてもらってます。それで僕は実は、話し方とかを、言ってることは同じですよ。ただし、形式は変えてます。ちょっとこの人には下手に行った方がいいかなとか、とこの人は挑発的に行った方がいいかなみたいな。こういう、ある意味、こう、人とコミュニケーションするときに、円滑にするために僕は使うんであれば、僕は非常にこれは大事なものだと思うんで、まずそういうものも機会があれば、まあ、木坂さんで学んだ方がこれはいいと思いますけどね。まあ、お伝えしておきます。非常に面白いですよ。だまあ、三日坊主普通ですよと。現状維持バイアスがかかるんだから。でも、行動を変えてうまくいってる人って言いますよね。現状維持バイアスがかかるのに。アタックセールスアソシエイトの横山さんが言うに、インパクトと回数を掛け合わせることによって、現状維持バイアスは外すことができる。で、例っていうのは、例えば自動車の運転で、教習所で高速講習、高速教習って免許取るときにやると思うんだけど、教習所通う場合は、多分時速100キロ出してくださいっていきなり言われても怖いと思うんですよね。出しかもないんであれば。でも、時速100キロで走ることを繰り返していく。それが人まで当たり前になってくるじゃないですか。だから人は、インパクト、回数、掛け合わせることによって、現状維持バイアスを外すことができるんですよ。ただし、別の現状維持バイアスが必ずかかるんで、100キロだったら今度は、100キロっていう現状維持バイアスがかかっちゃうんですよ。だから、120、140だとやっぱ怖いですよね。でも、120、140出すと、今度はそこの現状維持バイアスがかかります。逆に80、60にするのが難しくなってくるんですよ。だから常に僕らは現状維持バイアスを、がかかるので、現状維持バイアスがかかるので、常にそれを外していくってことをやり続けないといけないってことは今お伝えしておきます。僕の考えですけど。だからこそまずは負荷がかかり続ける環境に自ら身を置くことが大切。持続100キロで走り続ける環境。 もしくはセールスライティングを学ぶんだったら、それを学び続ける環境。まあ、進化論的に言うと、到達をかけ続けるっていう話。一緒にいる人のように人はなります。自分の口癖って、一緒にいる人の口癖って映りますよね。例えば、僕、まあ、妻と僕はタイ語と日本語、まあ、タイ語で喋ってるから、タイ語の口癖がそもそも映るかどうかって僕は何とも言えないんだけど、やっぱ夫婦とか恋人通して見ますよね。雰囲気が。あれは多分言葉遣いとか語尾とか、そういう発言も似てるんだと思いますよ。だから一緒に人の人はなります。あとはもっと言っちゃうと、会社員の友達って会社員の方が多いでしょうね。企業家の友達って基本的に企業家の人が多いと思うんですよ。フリーターの友達はフリーターの友達が多いと思うんですよ。だから同じようになってきます。年収もそんなに変わらないはずです。だって同じような場所にいるわけだから。そんな変わらないはずですよ。だからこそ、どういう風になりたいのかを自分が知ることによって、誰と一緒にいるかが非常に大切なんですよ。これ本当にそうなんですよ。まあ僕はそんな力説してもなかなか皆さんがこうなんか、信じてくれるかどうかって話もあるんですけど、誰と一緒にいるかが大切です。面白いですよね。ですね、よく言われる話ですけど、誰出版さんの本とかご存知だったら聞いたことあるかもしれないけど、割と自分がよく一緒にいる人、あとは、よく考えてしまう人、5人浮かべてくださいと。5人ピンピンピンピンって。5人の年収はどのぐらいですかって、まあ年収が実際聞けるかどうかって話もあるんだけど、その年収が分かったとしたら、その年収の平均が自分の年収じゃないですかってよく言われますね。結構遠からず当たってると思いますよ。例えばすごいなんか一番面白いのはね、もしも自分の年収を1000万にしたいんだったら、1000万の人たちと一緒にいればいいんでしょ。で、多分その人たちは会社員の人ももちろんいますよ。外資系とかね、コミッション制の営業マンとか、いわゆる僕はこういう言い方はあんまりしないですけど、まあ、東証一部上場の、いわゆるこう大企業に勤めてる方々で、部長クラスとかになってきたりすると、まあ、1000万とかね、もらうっていうのは普通にあるかもしれないですけど。僕ぐらいの年齢でなかなか年収1000万って言ったら会社員だと結構難しいんじゃないですかね。じゃあ僕のような年齢で年収1000万やろうと思ったらどうすればいいかっていうと、年収1000万の方がどんな仕事をしてるかってまず調べますね。でその人を調べたらその人と行きますね。で同じ仕事をやっぱすればいいと思うんですよ。じゃあ1億になったらどうすればいいか。1億の人を探せばいい。1億の人と同じ時間を過ごすと分かるな。10億でも100億でも多分同じだと思います。だそのためにも僕らは多分ね、こうあろうっていうふうに決める。こうあるっていうふうに決めたら、そういう人たちと出会うために外に出ていく必要ってのは僕はあると思うんですよ。あとはその人と一緒に居続けるためにこそ、まあお金を稼ぐとか、なんか身なりを整えるとか、やっぱ必要になってくると思うんですよね。知識を身につけるとか。誰と一緒にいるかが非常に大切です。しかし、そこまでやんなくてもいいかなって今って顔出しますよね。当たり前ですよね。現状自バランスがあるんで。今まで生きてきたんだから、別にいいなんて。1000万、1億あればいいけど、別にやんなくても生きていけるんだからいいなんて。自分で自分に言い訳をしちゃうんでしょ。セールスライティングのアフィリエイトでも何でも、途中でやめてしまうのは、現状維持バイアスに上がられないから。で、僕は考えてます。これ、どんな理由でも多分そうですよね。ダイエットに失敗するの多分そうだと思うんですよ。現状維持バイアスだと思うんですよ。なぜ現状維持バイアスにあらがえないのか。しかもね、環境を自分で変えてるつもりなんですよ。セミナーに参加したり、環境を変えたり、行動を変えてるんですからね。これね、環境をまあ、ただ変えるだけでダメなんですよ、実は。必然性がないとダメですね。これ、ちょっとなかなか説明するのがちょっと大変なんですけど、誰かの真似すればいいですよっていうのをよく僕言うんですよ。で、いわゆるモデリングってやつですよね。モデリングは大切なんですよ。真似するのも大切なんです。ただし、多くの人は真似できることしかやらないんですよ。だから現状維持バイアスが外れてないんですよ。真似できないことこそ真似しなければいけない。だから、よくあるのがね、ちょっとあえて言いますけど、小野さん。小野さんが言ってることはよくわかりますと。で、例えば小野さんが、例えば島田さんと一緒にね、オーダースーツを買いに行くっていうのも、確かに、それは大切だと思いますよ。自分の知らないことを経験して。だけど、今僕、お金がないんでできません。これはモデリングになってないんですよ。お金がなくてもやるんです。 それで初めてお金を生み出すことができるんですよ。このね、順番が逆なんですよね。セールスライティングもそうだけど、学んでから仕事を取ろうとしますよね。逆なんですよ。仕事を取りに行って学ぶんですよ。お金がないから買うんです。お金がないからこそ先に手に入れないと、お金は手に入らないんですよ。なんだかというと、これが逆説的な話なんだけど、現状維持バイアスを外すやり方でもあるんですよ。ただし、勢いでやるのと、できないかもしれない。できなかった場合は、こうしようって考えて、計画的にやるんでは、話が違うので、頭悪いですよ。頭はホットかな。冷静、情熱は、熱量は必要だけど、頭は冷静でなければいけません。まあ、本当はここら辺ちょっともうちょっとね、あの茶割り上に話したいなと思うんだけど、あえてちょっと分かりやすく、そういうふうに伝えておきます。ないから先に手に入れるんですよね。って話なんですよ。で、なんか現状維持バイアスって外れないですからね。モデリングは真似できないことこそモデリングをするんです。表向きのことだけモデリングしてもしょうがないんです。もっと言っちゃうと。その人の中身をモデリングするんです。なんでその人はそんな高価なものを買うんだろう。別に他で買ってもいいかもしれない。なんでこれを買うんだろう。なんでこのセミナーに参加し続けるんだろう。なんで売上がめちゃめちゃ上がってるのにセミナーに参加し続けるんだろう。そのなんでっていう部分をモデリングすべきなんです。表面的なものじゃなくてね。だからすごいたまに僕残念になるのは、小野さんのことをモデリングしてるんですって言ってる方だとやっぱたまにいらっしゃいます。すごく嬉しいんですよ。だけどもう一つやっぱ工夫した方がいいなと思うのは、僕の思考を真似した方がいい。なんで小野はそれをするのかっていうのは、表面的に真似するだけだと多分できることしかやってないはずです。できないことこそやるべきなんです。ただ僕最近のブログ書いたんですけど、JAL の、JAL の飛行機のどのシートがおすすめか。あれは要はビジネスクラスとプレミアムエコノミーとエコノミークラスと全部乗ったわけですが、1回で全部乗ったわけじゃないですよ。3回に分けて乗ったわけですけど。例えばエコノミーだったら真似できるけど、プレミアムエコノミーは真似できないなっていう人もいましたよね。そうじゃないの。そこをなんで小野はそれをやったんだろうって考えるのがまず大事なんですよ。ぜひちょっとこれね、意識してほしいなと思います。で、はい。だからこそ、もし現状を変える必要があるんだったら、自分がどうありたいのか、今自分がどういう状態になるのかを知ることがスタートしてた。だと僕は思います。だから、目標設定は的確か、高飛びしてないか、ここをですね、自分でちゃんと見極める必要があるんじゃないかなというふうに僕は考えてます。そして、一人でできないんだったら、誰かにマネジメントをもらう必要がある。だから、マネジメントされる環境に身を置いてますかというのが非常に大切なんですよね。会社にマネージャーがいる理由とか、ライズアップはなぜ結果にコミットするのか、僕がアプレンティス第2に参加した理由とも同じです。マネジメントされる環境に自分を置いといたわけです。その目標やゴール設定に自分にならなければいけない必然性があるのか、なんで僕がそれをやるのかですよね。だからセールスライディングスキルをなぜ得るのか、これに関して自分でなければいけない必然性があるのかっていうのが非常に大切です。だからこそまず自分で器を知って、その器を広げるって大切ですよ。新しい経験をして。自分のことをより知るために、もっともっと自分を広げていく必要があるわけですよ。ならいろんな経験、いろんな人と会ったり、いろんなものを食べたりしましょうよって話ですね。いろんな場所に行ったり。そして環境が大切。もし変化するんであれば、付き合う人を変える。住む場所を変える。時間配分を変える。これはコンサルタントの大前健一さんが言ってますけども、これが現状維持バイアスの外し方です。だモデリングの真骨頂ってこれですよね。変えるんですよ。自分ができることを続けてもしょうがないんですよ。変えること、しょうがなくはないですよ。ごめんなさい、ちょっと言葉が変ですね。しょうがなくはないけど、自分ができることをやり続けても変化はしないでしょうね。自分ができないことこそやって初めて変化しますよね。これがモデリングの僕は基本だと僕は考えてます。これが現状維持バイアスの外し方。もし例えば家族のためにスキルを獲得するんであれば、家族を差し置いてもスキル獲得にフォーカスする必要がありますよね。変化してますよね。今一番大切なことに時間もお金も投資すれば、1年後には周囲の景色が僕は変わっていると思います。これは僕の経験から。 多分3ヶ月とか半年ぐらいでも変わると思いますよ。なぜ時間と場所と仕事を選べるスキルを手に入れたのかを知って、レジを鳴らせるセールスライティングする学び方を知って実践し、で、現状いいバイアスを外してみましょう。というところで、はい。最後のセリフですね。我々の時代の最も重大な発見は、人は自分の精神的態度を変えることによって、その人生を変えることができる。そういうことである。これはウィリアム・ジェームスさんの言葉です。精神的に態度を変えることによって、人生を変えることができる。もちろん、精神的態度を変えるだけじゃなくて、行動も変えないといけないですよね。で、人生が変わります。もし今日が自分の人生の最後の日だとしたら、今日やる予定のことを私は本当にやりたいだろうか。まあ、スティーブ・ジョブズの言葉ですよね。これで我慢できる人はいいです。我慢できないんだったら何かを変えなければいけません。それを何かを変えるために、時間と仕事と、時間と場所と仕事を選べるスキル。そして、セールスライティングスキルを選ぶっていうのは、僕は個人的な自分の経験からね、賛成です。というわけで、ありがとうございました。本日もちょうど1時間半ぐらいで終わりましたんで、だいたい予告通り特別研究まで終わりますので、皆さんのご協力のおかげで、ちゃんとできましたので、まあ、3日間参加してくださった方もいますし、まあ、今日だけで参加の方もいらっしゃると思うんですけど、時間と場所と仕事を選べるスキルを身につけるために現状自バイアスの外し方 と、レジを鳴らせるセールスアイテムのセールスアイテムの学び方を伝えてきましたので、参考になれば幸いです。またこういうウェビナーの機会もね、ちょっと設けたいと思いますので、また機会があれば参加してくださると思いますので、よろしくお願いします。まだちょっと一回ありがとうございました。共有をちょっと停止して、一回です。